バラクの花の種。はい、皆さんおはようございます。バラクです。金曜日7時から、放送してます。今日も30分お付き合いお願いします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。おはようございます。3月の、3週目4週目の、放送になります。多分ね、もうすっかりなんか春めいてきてっていう感じだと思いますけど、この間に引き続きね、この1年間私何をしてたかみたいな話を、できたらと思うんですけど、その前にですね、1年ぶりにこの、夢の種放送局ですね、愛知スタジオにやってきた時にですね、結構変化にびっくりしましたね。今まではですね、なんか A スタジオ、B スタジオって珍しいんですよね。この夢の種の放送局の中で2つ、収録場所があるっていうのはなんか珍しいらしいんですけど、2つあったんですよね。なので、PA さん2人いてて、それから、収録する人2人来て、みたいな感じでですね、なって、中で休憩することもできたので、私20分ぐらい早く来たんですけど、今日ですね、朝に収録してる人しか入れないみたいでですね、外でね待たせてもらったんですけどね、そういった感じでなんかコロナ仕様になってるみたいなね、なんかそういう風な感じになってます。で、入った時にね、消毒してくださいみたいなね、そういうのも全部ついてて、なんかアンケートもついてて、多分なんかどうなんでしょうね、何割かの人にはすごく安心っていう風な感じっていうのがあって、でまた何割かの人は、なんでこんなんやらなあかんかみたいなね、なんかそういうふうに思ってる人たちもいててですね、それぞれの反応の仕方っていうのも結構面白いかなみたいなところでねありますけど、そういうふうにね、本当に変化をしてるわけなんですよね。なんで、私たちから言うとですね、これってね、ゲームのなんか、バックなんていうんですかね、なんていうんですかね、海に来たとか山に来たとかあるじゃないですか、ね、フィールドやと思った時に、ちょっとコロナのこういう風になんかみんながわーってなってる状態に来たみたいに思った時にですね、その上手にですね、障害物をこうぴょんぴょんと跳ねのけてですね、うまいことね、自分らしいところとかをねやっていければね、うまいことをこう生きていけるのかなっていうふうに思うんですけれどもね。ちょうどね、この、何をやってたかで、この間喋ってなかったこと喋ろうかなと思うんですけどね。BNI をね、やったっていう話をしたんですけど、もう一つね、トマベチヒデトさん のコーチングスクールにずっと行ってましてですね、で、めでたくですね、この12月にですね、コーチング資格を取ることができました。で、これね、トマベチさんのところのコーチング資格の感じっていうのと、BNI の感じって私真反対やなと思っていて、すごくね、なんか自分でね、両方参加したことになんかめっちゃ自分で面白いなと思ってたんですよね。で、トマベチさんのところね、どんな感じかっていうと、本当にね、こうね、自分の、意識上げていくっていうところがねすごくて、でね、私は何がすごい最高に面白かったかっていうと、なぜね、トマベさんのところに入ったかっていう話をまずねしたいかなと思うんですけど、リザーブストックってね、うちお店で予約システム使ってるんですけど、そこのね、方でね、だいたいいつも1位2位に並んでる方がいらっしゃるんですけれど、コーチングされててって言ったら分かる人は分かるかなと思うんですけど、その方とね、会った時にですね、その方もね、トマベチヒデトさんとこのね、コーチングスクールね、されたっていうか、取られてると思うんですけど、で、その時にね、初めてね、そのコーチングを受けた時に、 椅子から転げ落ちそうやったっていう話をされたんですよ。でね、椅子から転げ落ちるってみたいな感じでですね。で、まあその方ね、とっても真摯な方でですね、なんていうんですね、口から血が出てきそうなぐらい、なんか上品というか、なんか男の方なんですけども、なんか本当にこう、なんていうんですかね、口からこう、なんかいい匂いがしてきそうな、本当にそういうね、血が出てきそうな方なんですけど、まあ、その方からね、転げ落ちるっていう言葉が出てきた時にですね、何それ、転げ落ちるってどういうことみたいなのがすごいあってですね、すごい興味がその時からあったんですけど、まあ、その時にね、そのトマビさんの、まあ、そういうアカデミーがあるよみたいな話があった時に、これは一回ぜひ行っとこうみたいなところでですね、行かせてもらって、で、まあ、東京にね、ずっとね、月に1回、2回行ってたんですけど、でね、アカデミーだけではね、転げ落ちる状態にはならないんですけど、まあ、私がね、そのコーチング、別にコーチングになろうね、コーチになろうって全く思ってなかったところでコーチングスクールに入ったんですけれど、その時にね、きっかけになったことっていうのが、アカデミーの2回目にお話しされた内容でですね、これはね、ちょっと私のブログとか見ていただければわかると思うんですけど、ちょっとね、おちゃらけた感じで、バラエティでバラダンって、バラ色ダンディっていうところで、友淵秀人博士、ゲストになってる時があってですね、で、そのことで、私がなんかその、このバラダンをお休みしてる間に何が起きたか説明しましょうっていう、多分ね、YouTube が上がってると思うので、まあ、そこでちょっと見ていただけると詳しいことはわかるんですけど、ダボス会議に出られて、まあ、どういうことをされてたかみたいな話をされたことがあったんですよね。で、その時の話された内容っていうのが、まあ、詳しくね、そこには出てくるんですけど、バーチャル国家を作るっていうね、話でですね、もう作られたと、しかも。で、まあ、3カ国ね、承認あれば国家として承認されるので、実はね、もう国家を作られてですね、でね、もうね、実は何億人もいるみたいなね、そういう話でですね、国家として承認された、そのバーチャル国家を、まあ、作られたっていう話なんですよ。でね、その時にですね、彼のね、その、目的っていうのは本当に世界にね、差別とね、そういう、差別が起きない、戦争が起きないと世界を作るっていうのがね、目標で、その感覚でその国家を作られてこういう風になったっていうところを聞いた時にね、もうね、私ね、本当にね、なんていうんですかね、もう目から鱗が落ちたってやつなんですよね。で、かって絶対変更できないってなんとなく思ってるじゃないですか。まあそんな言われてからしか思わないぐらいのスコトーマンになっていてですね、で自分でですね、そういうことができるんだと思って、すごい人やなこの人って思ったんですけど、まあそういったことでコーチングスクール入らせてもらったんですね。でそこでね、そのやっぱりその自分の世界観っていうのって必ずあるわけなんですけど、これが自分のこう作り上げている世界観で、ここから外に決して出ることがないようなその世界観っていうのを割と持ってるんですよね、みんなね。でその次の世界観に行く時っていうのは非常にね、こう難しいんですよね。見えてないかったりとか、いろんなことが見えてなかったりとかするんですけど、でそこをね壊していくっていうところっていうのは自分だけではできないことが多い。で、フラワーエッセンスでやったりとか、こっちはセラピストなんで、そういったことで、クライアントさんをそういうふうに状態にしたりとか、まあ、タイムエバーも同じようなことをするんですけど、それのね、その、理論だってどういうふうにやってるかっていうことが、トマビさんのコーチングでね、もう本当によくわかりました。で、コーチングの中で一番の、まあ、特徴っていうのは、その、なんていうんですかね、無意識の領域に、まあ、介入できる技術ってやつなんですけど、これね、アカデミーだけ聞いてるだけでは全然わからなかったんですけど、本当にその実践練習みたいなコーチングのことをやりだして、ここかみたいなのが分かったんですよね。で、これがで、いわゆるそのコーチングって言われてることとは全く違うんです。コーチングってなんかイメージ的にはね、なんか質問されてどうなりたいですか、まあこうなりたいです、じゃあワクワクしましょうみたいなね、なんかそういうことってすごい多いと思うんですけど、全くね、質問とか関係ないんですよ。 びっくりすると思うんですけど、で私がねその、まあ、転げ落ちたっていう話をしてたんですけれどね、あの私もねそうやってコーチングね、あの6回ね友淵博士の受けさせていただいた時に、まあ、1回目ですね、まあ、今日私は転がり落ちるんだとね、あのすごい楽しみにして行ったわけなんですよね。で転がり落ちる、きっと転がり落ちるに違いない、どうやって転がりを落ちさせてくれるんかみたいなね、そういう話でですね、あの行ったんですけど、普通に話して30分終わったんですよ。普通の話ですよ、本当に。いや何やってんのみたいな、なんかそんな話でですね、ではこんなことやっててみたいなね、なるべくこういう風になりたいと思ってますとかね、意識的に自分でこう言ったりとかするんですけど、うーんみたいな感じでですね、あなんか別にそんなね、なんかどういうこういう風になるにはこういう風にしてみたいなイメージっていうのが全くなくてですね、え何なんやったんやこれみたいな感じの30分ですよね。でそれで何やったんやこれみたいな感じだったんですけど、次の日からね売上ガンって上がったんですよ。まあすごいですよ。でびっくりしてね、で先ほどのね方にね、いやあの全然転がり落ちることなかったんですけど、次の日から売上ガンって上がって、みんなスタッフさんたちがすごい変わったっていう話をしたんですよ。そしたらね、そういうことなんやわって言って、で、え、でも転がり落ちたって言ったじゃないですかっていう話をしたんですけど、いやそんなとこそこで転がり落ちるわけないじゃんみたいな話をして、であの本当にねそういうこと起きたんだよとかつって、であとその受けるとね自分のコーチングも上手くなるよとかって話を、え、なんでだか分かんないんだけどねみたいな話をされたんですよね。でそうなんですねみたいな話で、1回目ね分からなかったんですよね。なぜそれがそうなったのかも全く分からずに、あのどっから仕掛けされたかも全然分からなかったんですけど、あのこれがねコーチングスクールやっていくと、あそういうことやったんかみたいなのがね分かってね、あのちょっとね私の方もそのね技をねちょっと習得させていただいたんですね。で、これはねもうコーチングのセッションでしかあの提供しない、やっぱりこれはね友淵さんところの認定なので、そこはねそれしか提供しないんですけど、あのそういった形でね取らせていただきました。でねここでねまあ、いろいろ理論とかも入れていくんですけれど、そこの中でねまあ、タイムウェーバーってね12次元ですよってお話をします。でね、6次元までが6次元以下っていうのがエネルギーの部門と、それからまあ物質のところの世界で、まあ、そこから上は情報ですよっていう話をよくするんですけど、このね情報って一体何なのかみたいなね、6次元7次元8次元、まあ、9次元10次元9次元と10次元の違いってどういうことなんやみたいなね、なんかそういうのってわからないじゃないですか。でもね、あ情報ってそういうことなのねっていうのが、もう私の中ではしっかり分かったっていうところがすごい大きかったんですよね。でそこでねフラワーエッセンスにね応用してみたわけなんですよ。うん、で今まではねエネルギー体、そのお花の周りにオーラって言われるものがあります。まあ人間にもオーラって言われるものがあるんですけど、そこのオーラっていうのを、まあ、水に転写をして作るっていうのがフラワーエッセンスになってくるわけなんです。なので、お花に直接こうその水に浮かべて、まあ、そういった周りのその波動っていうのをもらうっていうところでエッセンス作ってたんですけど、今度ねその情報で作るっていうのをねやってみたわけなんですよ。その手法を使って作ったんですけどね。でこれがねフェイジョアっていうのがね一番最初に作ったんですけど、ねその人生の喜びっていうね花言葉もとっても素敵な花言葉でですね、でまあ、実がなってねめちゃめちゃ美味しいんですよ。でその実がですねキウイみたいなこんなちっちゃい感じの実なんですけど、ね味がね洋梨とね何て言うんですかね、洋梨みたいな食感でですねパッションフルーツみたいな匂いがするんですね。ですっごい美味しいんですよね。まあ後でなんかフェイジョア酒とかも作ったんですけど、でもねその情報だけで作ったやつですね、まあ初めて作るんでちょっとお試しにみたいな感じでですねスタッフさんにですね飲ましたりとかしたんですけど、その日にねプロポーズされたんですよ。まあすごかったんですよ。あ、 15分になったんで、ちょっと一回休憩を入れたいと思いますね。まあ、その話を続きをしたいかなと思うんですけど、でね、そのフェイジ1のね、エッセンス使った日にですね、プロポーズをされてですね、おーいけるやんこれみたいな話でですね、みんなに試させたわけなんですけれども、そしたらですね、うちのね、4畳はですね、その後ですね、まあ、パン屋さんに、ね、なりたいっていう夢もあったんですけれど、パン屋さんにね、就職するっていうようなことがねあったんですね。でそれもね、なんかお洋服屋さんに買い物に行ったら、そこのパン屋さん募集してるよみたいな感じで言ってくれてですね、でそれに入って、で、まあ、フェイジョアでね、そういったことになったんで、まあ、このままパン屋さんになるのかなみたいに思ってたんですけど、そこでね、多分ね、自分が今までできなかったその思いっていうのを遂げられて、多分その地球での、まあ、もし今回地球が最後になるとしたらさ、何が悔いが残るみたいな感じで言った時に、多分それやってなかったらもう一回戻るんじゃないかっていう風に思う感じの活動ってあるじゃないですか、なんかね。でそれがね、多分できたと思うんですよね。で、あとですね、そのまあいろいろあって、その辞めて終わって、今そのヒオリスさんにいらっしゃるいるんですけども、そこで辞めるときにですね、やっぱ自分のその今までは学校でこういうふうに言われたから黙って我慢してたみたいなところがあったんですけど、例えばそのオーナーさんに何か言われたときに、いや自分はこういうふうに思うみたいなのがふつふつとこう起きてきてですね、でそこを今までやったら言わずに我慢してたっていうのを、なんかね、最終こうちゃんと言ってでですね、終わることができたっていうところが、彼女にとってはとっても大きかったかなっていうふうに思ってます。で、フェイジョアに関しては私もですね、これがあって、このエッセンスを作った後に、まあ、作った日がですね、あったのがミノのご縁がある方だったんですけど、そこでご縁があってミノの、物件を決めました。なんで別にミノにこだわってたわけじゃなかったんですけど、それがあってミノに決めて、まあ、こういった一連の流れっていうのがあったので、なんかね、おーフェイジョはすごいぜみたいな感じでですね、情報でね作らせてもらったんです。でそれからね、いくつかね、情報で作ったやつがあって、あ、これね、全く発表してないことがあったんですけど、実はね、今回ね、ローバイをまたエッセンス作ったんです。和のシリーズでもともとローバイっていうね、エッセンスあるんですけど、今回はね、その普通の作り方のお花のエッセンスと、それから情報で作るっていう2種類やってみたわけなんですね。で、これをですね、まあ、全然そんな着なかったんですけど、最初ね、両方飲んでもらって、まあ、欲しいっていう方いてたんで、まあ、両方ね、飲んだりとかして、わーってやってたんですけど、右手と左手にね、それを持つとですね、電気が走るんですよ。で、びっくりしちゃってですね、私首の後ろバンってなってですね、あーびっくりってなったんですよ。でこれね、層がかなり違うので、言ったら高気圧から、高気圧から低気圧に風が流れるみたいな感じで、バーンってね、エネルギー流れるんですよ。でね、実はこう低い状態にした方が情報量多いですよ。情報の世界って上がれば上がるほど情報量少ないわけですよね。だって動物で犬で、まあ、チワワみたいな感じでですね、情報量多くなってくるわけなんですけど、ここの感じね、エネルギーがずるって流れるんですよ。でね、このね2つを、ね、触った時にね、ガーンってエネルギー流れてですね、あ、これはちょっと面白いんじゃないかと思ってるんですね。でこの感じっていうのをちょっとね、また実験、なんかこれが実はどういう働きをするかっていうのはまだあんまり分かってないので、またね、ちょっと実験くんをしたいなとは思ってるんですけど、ただね、右手と左手で持つと情報がね、うんと流れます。で、マヤエッ センスもね、そのちょっと薄さを変えて作ったんですけど、その時の、あの薄さの変化では緩い優しい変化なんですけど、あの本当に作り方自体を変えてエッセンスやったものに関しては非常にね、あの電気が流れました。なのでこれ電気が流れるってことはね、物質化してるんですよ。なのであの物質化ね絶対すると思うんですね。あのね、私ね、あのここはね非常に面白いんじゃないかなと思っていて、あのやりたいと思ってるとこなんですけど、まあそういったことでね、まああのトマビさんのとこで学んだことっていうのはフラワーエッセンスの方にも非常に役に立ってる感じなんですけれどもね、あのまあ、ここのね秘密は多分まあ受けるだけではね何のこっちゃみたいな感じになると思います。あのセッション受けてもね、えなんかただ普通に話しただけじゃんみたいな感じになってですね、でもなんか私は次の日からすっごい変化が起きたんですけど、あの人によってはね、まあ、時間かかって起きる方もいらっしゃるし、まあ、そういう方もいらっしゃるんですけどね。でも私、まあ、いつでもなんかどんなことやっても変化早い人なので、割とそうやって次の日に変化起きてきました。うん、でね、これこの秘密っていうのも分かったので、なんかここを提供できたらなと思ってるんですけど、なかなかねこの説明をですね、あの、うん、メニューの中に書くのはすごく難しくって、やっぱこれねラジオでこうやって話をして、なんかピンとくる方いれば、なんかぜひあの体験コーチングに受けにあの申し込んでくださればなっていうふうに思ってますね。うん、であのまあ、私のセッションね3つやりますけど、まあ、フラワーエッセンスのセッションとタイムウェーバーのセッションと、それからこれからはコーチングのセッションということでね、3本立てでいきたいと思ってます。本当にね現状の外に連れ出すっていうねことってこういうことなのかっていうのを体験してもらえればなっていうふうに思いますね。うん、これがね、休みの間にね私がね、勉強してたことになります。なんで情報の世界っていうのはねどういう世界か、まあ、情報って言ってしまうとね多分ね皆さんの認識があると思うので、なんかねある信念みたいなねものが生まれてしまうんですけど、もうそれだけじゃないところでねちょっとこう秘密っていうのが見える。まあこれはねどういう感じかっていうとですね、まあ自分のスマホにですねアプリを入れるときにですね、名前知らないアプリ入れられないよねっていうやつですよね。うん、タイムウェーバーでね、ずっとリモートでやってた時に、今まで Google リモートっていうのを使ってたんですよね。で、Google リモートっていうのは Google のねアカウントでね、認証したりとか結構ね難しくって、たくさんの人使うとなるとたくさんの人認証しないといけなくって、でそれはなんかダメですみたいな感じで言われたりとかですね、結構あったんですけど、今ねエニデスクっていうねアプリあるんですよね。エニデスクっていうアプリはねすごいです。本当パスワードだけ設定しとくと何人でも同時に入れるんですよね。うん、なんでタイムウェーバーね全員でリモートね使ったりすることもできて、講座もねすごくスムーズに進んでるんですけど、でもねその情報を知らなかったらですね、私たちねそれ使うことできなかったわけなんですよね。うん、でエニデスクね教えてくれたのは、まあ、タイムウェーバーの講座を受けられてパソコンに強い方いらっしゃったので、その中の一人が教えてくれたんですけど、なんでその講座をやらなければその情報来なかったっていうことなんですね。うん、でまあ、そういった情報っていうのがもう本当にね日進月歩新しい情報っていうのが出てきてます。でうちのその、まあ、これからのね予約システムとかそれをいろいろね刷新する予定で今ずっと動いてるんですけれど、まあねすっごいびっくりしたやつっていうのがスマッポンってやつです。うん、これもねこの情報もね聞いた人すごい喜ぶと思いますけどね、スマッポンあればねもうホームページから予約システムからもう動画から全部入れられる感じで、もうねスマホで全部ね触れますから、これはすごいです。これ月額300円です。しかもで作ってもらうのにねご紹介しますけど、まあページ作ってもらおうと思うと3万3000円かかるんですけど、自分で作ればただですよ。うん、で月額ね300円でねできますよ。これね本当にすごいです。この情報を聞いた人ってね多分ねラッキーです、ね、でもねこれ知らなかったらですね知らないわけなんですよ。 うん、っていうことなんですね。これね、今私が言葉でこうやって入れた情報っていうのは、まあ意識的に入れてるわけですよね。そういうことかみたいなのが多分理解できたと思うんですけど、これね、無意識に入れるんですよ。これね、意識的に入れるやつって多分自分が必要だと思うことって関しては入れると思うんですよね。自分の体の中に、あ、じゃあ調べてみよう、スマッポンって何やろうみたいな感じでね、調べてみると思うんですけど、これがですね、例えばですね、何やろ、なんか、うん、リボンについて知ってるんですよとかって言ったらですね、リボンのこと興味ない人ってね、無視したりとかね、するんですよ。で、これね、言葉に喋ってしまうと自分の中で取捨選択するんですね、取る人っていうのは。うん、だけどこれ無意識に入れると取捨選択することできないじゃないですか。なんで変わるわけなんですよね。あ、絶対必要なことしか入れないですよ、もちろんね。そのコーチングってコーチだから、相手の人のことよく分かっていて、この人にはこのアプリ必要だよねっていうのは分かるんだけども、ただ本人は OK しないってやつもあるわけなんですよ。うん、この人に対して今リボンが必要だなと思っててもですね、いや僕男だからみたいなね、そういうのっていうのは意識に上げてしまうとあるわけなんですけど、無意識の中にリボン入れちゃうんですよ。でそうするとですね、いつかね、リボンが来た時にですね、必要になる時が来るっていうわけなんですよね。これがね、すごいですね、本当にね。うん。まあ、こういったことをね、コーチングでね、させてもらうっていうこと。なんで、多分一般的に言われてるコーチングとは全く違うなと思っていて、まあ、ルータイスってね、おともみさんの、師匠ってルータイスになるんですけど、ルータイスってね、世界的、アメリカの企業とかも、ほとんどの企業はルータイスのコーチングを受けていて、もう大統領から、皆さん、全部ね、そのルータイスのコーチングを受けていたっていうね。で、もともみさんも本当にね、まあ、守秘義務があるので、誰っていうのがないですけど、言ったら本当にすっごい人がもうまあ顧客というかクライアントさんなわけなんですよね。でそれぐらいされてる方っていうのが、まあ、教える内容で、ルータイスも実はそこはカリキュラム化してなかったそうなんですけど、でも使っていた手法っていうことなんですね。でなので、トマベチアカデミーしか多分学べない内容になってくるんだなっていうのは思うんですけど、その無意識情報場に入れていくっていうね、方式っていうのをまあ、させていただくことになると思います。うん。なんで、まあ、そこができたことでね、まあ、フラワーエッセンスもよりそれもできるようになってきてるんで、聞くのが早いっていうね、まあ、その日のうちに、まあ、プロポーズされたっていうのが一番ね、すごかったですけど、まあ、でも、続々ね、最近はね、プロポーズされて結婚したとかね、結構ね、多いですね。うん。とってもね、面白いなと思いますけどね、そういった感じ。で、そうですね。まあ、そんな感じでやってるので、まあ、フラワーエッセンスは、フラワーエッセンスでね、面白いと思いますけど、まあね、タイムエバーも、コーチングも、よかったら、申し込んでもらえればな、と思います。今日も、30分お付き合いいただいてありがとうございました。まあ、1年ぶりだったのでね、まあ、どんな感じかなと思いながらも、結局何も変わらずにいつもあったことを喋ってるみたいな感じのね、ラジオになってると思いますけれども、まあね、今日も1日、皆さんね、元気で頑張っていただければなと思います。今日も1日ありがとうございました。和楽でした。